SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今年の2024ユーロビジョンソングコンテストでは誰が象徴的なガラスのマイクを掲げるのでしょうか。オーストラリアは今年のコンペティションのために南オーストラリアのデュオエレクトリックフィールズを選んだことを発表し、オーストラリアには勝てる可能性があります。しかしこのコンペティションは他の理由でもニュースになり、イスラエルの公共放送はユーロビジョンに出す可能性のある歌の歌詞を改訂することに同意しました。それらは南オーストラリアのエレクトロニカとソウルミュージックのデュオエレクトリックフィールズの声で、バンドはボーカルのザッカリア・フィールディングとキーボード奏者でプロデューサーのマイケル・ロスの二人からなっています。二人はオーストラリアを代表して参加する初のデュオで、それはまた今年の2024ユーロビジョンソングコンテストでの出し物の触りです。ファンはまた Z&M とも呼ばれるザッカリアとマイケルがオーストラリアのユーロビジョンシーンではおなじみであることを知るでしょう。彼らは2019年に全国選抜大会オーストラリアディサイズで自分たちの歌 2000&Whatever を歌って2位となり、その年のオーストラリアの代表となるのを惜しくも逃がしました。視聴者の一部は、もし彼らが選ばれていたら総合優勝できたかもしれないと述べました。マイケルは NITV に対して、この敗北は本当に彼らに自分たちの技術を磨く時間を与えたと述べました。
When someone comes second, it's so easy to say,
誰かが2位になった時に、おお、そうなることもあるでしょうというのは大変簡単です。しかし本当にそれは心の中に違う思いがあった時に人々がその悲しみを見せる方法です。一度に渦巻いている思いがたくさんあります。それから私はケイト・ミラ・ハイギを称賛しています。彼女は素晴らしい仕事をしたと思います。私は彼女が大好きです。彼女がしたことを誇りに思います。しかし、それはまた私たちに練習する時間を5、6年くれました。マイケルはこのように述べました。彼らはその後、テレビの生放送へ進み、AFL のグランドファイナルやシドニーハーバーのニューイヤーズイブで演奏しました。今、彼らは SBS の内部選抜を受けて、第68回ユーロビジョンで彼らの歌、ワン・ミカリを世界の舞台へ出します。ヤンクンジャラ語で一つの血を意味するこの歌は部分的にアーナング族の言葉で歌われ、ザッカリアによりますと、それは特別な意味を持っています。それはこのオーストラリアという国で最も古い言語の一つのようなので、私たちの言葉を入れるのは本当に重要です。そしてスウェーデンでそれを見せることは、エレクトリックフィールズとして、ただ我がチームのために個人的に成功し、記憶し、それをしたという機会となるでしょう。しかし国の支援を得て、この言語ができることを見、世界の他の部分との共同作業に参加し、スウェーデンにその後を残すことも素晴らしいことだと思います。オーストラリアはすでにユーロビジョンに入っていて、その一部のようですし、これが大変多文化の国のようなので、私はコンテストが大変多文化のことが好きです。その団結に参加する機会を得て、またブラッククラが言うように、私たちは何か貢献するものを持っています。ザッカリアはこのように述べました。オーストラリアは2015年に初めてユーロビジョンに参加するよう招待されました。パンデミックのために行われなかった2020年は別として、1956年に始まった年に一度のこのソングコンテストは毎年行われ、世界で最も長く続いている国際的なテレビコンペティションになっています。 毎年およそ2億人のカルト的なファンを引きつけて、それは1988年優勝のセリーヌ・ディオンや1974年優勝のアバのようなスターたちのキャリアを発信させました。アバが母国のスウェーデンで優勝して以来50年経ちましたが、スウェーデンがこのイベントを主催するのは今年が7回目です。視聴者は個人的に1人20回まで投票できますが、自分の国には投票できません。それらのファン投票は判定の 50% を占め、残りの 50% は個々の参加国のためにプロのジャッジが決めます。このコンテストの精神は、すべて国々を一つにまとめるということです。しかし今年のイベントは論議なしにはなりませんでした。イスラエルはユーロビジョンへ提出する可能性のある歌の歌詞の改訂に同意しました。コンテストの主催者は、歌の一節がハマスの10月7日の襲撃に言及しているように見えたと述べました。ユーロビジョンは非政治的なイベントを標榜しており、そのルールに違反した参加者の資格を取り消せます。コンペティションは5月7日に始まり、5月11日に終わります。以上、SBS ニュースのハナ・クォンとマーセラス・エナナンガのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。